皆さんこんにちは。純福音成田教会の牧師瀬野美月です。今日も神様のお言葉とともに一日をスタートさせてまいりましょう。今日の聖書のテキストはヨハネによる福音書18章の15節から27節になります。
ヨハネによる福音書18章15節から27節。シモン・ペテロともう一人の弟子とがイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかし、ペテロは外で戸口に立っていた。すると大祭司の知り合いであるその弟子が外に出て行って、門番の女に話し、ペテロを家に入れてやった。するとこの門番の女がペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは、いやそうではない、と答えた。大祭司はイエスに、弟子たちのことやイエスの教えのことを尋ねた。イエスは答えられた。私はこの世に対して公然と語ってきた。すべてのユダヤ人が集まる街道や宮でいつも教えていた。何事も隠れて語ったことはない。なぜ私に尋ねるのか。私が彼らに語ったことは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。私の言ったことは彼らが知っているのだから。イエスがこう言われると、そこに立っていた下役の一人が、大祭司に向かってそのような答えをするのか。と言って、平手でイエスを打った。イエスは答えられた。もし私が何か悪いことを言ったのなら、その悪い理由を言いなさい。しかし、正しいことを言ったのならなぜ私を打つのか。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。すると人々が彼に言った。あなたもあの人の弟子の一人ではないか。彼はそれを打ち消して、いやそうではない、と言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親族の者が言った。あなたが園であの人と一緒にいるのを私は見たではないか。ペテロはまたそれを打ち消した。するとすぐに鶏が鳴いた。
イスラエルに聖地旅行に行きますと必ず行く場所の一つがエルサレムの南方部にあります。まあ通常シオンの丘とも呼ばれているところにある啓明教会ですよね。啓明というのは鶏が鳴くと書くんですけれども、まあこの由来は今日のこのテキストに出てきますお話です。イスカリオトのユダの裏切りによりまして捕らえられたイエス様が、まあ直前まで祈っていたのがゲッセマネの園という、オリブの木の、この生えている園であったんですね。その横に、この教会がね、啓明教会があるんですけれども、まあ、この話なんですけれども、イエス様が、まあ、捕らえられて、まずその、連れて行かれて裁判を受けるんですね。この前後がどうなっているのか、四つの福音書に様々に書かれているので、まあ、それがね、混乱をし、まあ、最多では6回裁判を受けたとも見れるんですけれども、まあ、このカヤパという大祭司がおりまして、そのところの庭に連れて来られた時ですね。ペテロともう一人弟子がいましたが、二人がそこに入って、その庭でその裁判の様子を見ていたんですね。まあ、この一人の弟子が誰であったのか、まあ、ヨハネであったとも言われていますけれども、まあ、ヨハネは特にお母さん、後々あのペンテコステの日に、聖霊が下った場所でもありました。また、最後の晩餐を送った場所でもありましたけれども、まあ、裕福な家庭でありまして、まあ、おそらくそんな関係で、ヨハネがですね、まあ、ここにも通じていて、このカヤパの庭にも入ることができたのではないかとも言われているんですけれども、まあ、その場所にいたわけですね。ペテロと、まあ、ヨハネと思われる弟子ですね。ところが、そこにいたある人がですね、あら、あなた、イエス様の弟子じゃないでね、イエスの弟子じゃないのかってこう聞いた。まあそんなことが三度あって、ペテロは まあ、三度ですね、それを否認したというんですね。いや、そうではないと。まあ、その時に、彼はですね、イエス様の言われた言葉を思い出すんですね。つまり、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。その通りに、ペテロが三度イエス様のことを否認した時に、鶏が鳴いたと言います。彼は激しく、悲しみに襲われて、泣きながらおそらくですね、そういう状況で出ていくんですよね。この出来事は私たちに今日もいろんなことを教えてくれますね。逮捕されたイエス様なんですけれども、ピラトの元へでもなく、またユダヤの最高法院でもなく、まず大祭司カヤパの衆とアンナスのところに連れて行かれたと、このように言われてもいます。これはね、予備的な、まあ、尋問、審問がね、まずは、大祭司アンナス・カヤパによって行われたんではないかというんですが、これはヨハネの福音書だけが書いていることで、また面白い記事となっていますね。これアンナス・カヤパの家なんですけれども、5人の息子がおりましたが、皆大祭司になっておりまして、その一人がまたカヤパでもあるんですけれども、大祭司の職を解任されていた状態であったようですけれども、イスラエルの長老たち、治めていたサンヘドリンという、その議会においては大変な実力者でもあったようですよね。ですから彼のところに連れてこられたと思われますよね。まあ、非公式の予備的な取り締まりであったようですよね。まあ、尋問の内容は、弟子たちのことを、その教えていたこと、これに対して話しているんです。というのは、まあ、当時ですね、いわゆるラビと言われる、立法の、専門家の人たちがいたんですけれども、これらは皆、そういう学校を出まして、また任職されてなることができた。で、イエス様はそういう学校も出ていないし、任職もされていないんですけれども、つまり、正規の、道を通らずにね、そして多くの人たちを教えていたわけですから、まあ、当時のパリサイ人や立法学者たちからも一部睨まれていたわけですよね。しかし、そんな尋問に対してイエス様を見てるとね、本当に穏やかに、自由に応答されていますね。ご自身が誤りの道を歩んでいない。神様のお心の中に歩んでいる。この地十字架につくことも復活をされることも、ご自身は知っておられたわけですけれども、そんな中で、このペテロの記事がここに一緒に出てくるという。まあ、これはね、イエス様の捉えている道とともに、ペテロも本当に信仰を通してね、他の弟子たちの話は出てきませんから、彼がどれほどイエス様を慕い、求め、本当に一番弟子としてのね、自負もあったんだと思うんですよね。しかし、イエス様を三度も否認することになってしまった。まあ、彼は自らの弱さを本当に自覚するしかありませんでした。まあ、特に今日のこのヨハネの福音書はですね、ただね、あんた弟子だったんじゃないのって聞かれただけではなくて、あの耳を切り落とされたもののね、家族からね、あなた、あのイエス様と共にいた、イエスと共にいた、イエスの弟子じゃないのと聞かれたわけですから、さらにこれはね、何か、こう、確証を持ったね、彼にも尋問がされていたというふうにも言えると思いますね。ここには非常に、こう、対比をしてイエス様とペテロが出てきていると思いますね。イエス様は最後までご自身の使命を全うするためでく、打たれても、そして何を言われても、罵られても、返すことなく、ご自身が語るべきことだけを淡々と語り、その十字架の道、復活の道へと歩まれたんですね。しかし、ペテロはそうではありませんでした。イエス様と3年半の間、寝食を共にして、一番弟子として、本当に愛された、用いられたものでもありましたけれども、しかし、彼の信仰は、人間の感情や思いや肉に委ねていたんでしょうか。結局、イエス様を否認してしまうんですよね。ここに私たちはね、本来の信仰のあり方、何か神様が願っておられる信仰のあり方を見るんですね。たとえ私たちはどういう茨の道があろうとも、また細い道を通らされようとも、このイエス・キリストが 私たちの誠の救い主であることをしっかりと告白していくこと、そして自分自身に与えられた使命を明確にしていくこと、こういうことも教えていると思います。しかしもう一つ重要なことがあります。そのためにお話したいのは、今日の本文から少し離れますが、このヨハネの最後に出てきますね。ペテロは、そのような、いわゆる昇進、心が痛んで、そしてまた彼はですね、他の弟子たちと共に、元いたガリレアの湖へと帰っていたんですね。もちろん、イエス様はそこで待ちなさいとおっしゃった言葉もありましたけれども、そしてイエス様の現れを待っていたとも思われますよね。そこにイエス様が復活の体を持って現れてくださいました。そしてそのペテロに言うんですよね。あなたは私を愛しますか？それもしかも3度おっしゃるわけですよね。ですからそこにはイエス様のペテロの状況、肉の弱さを覚えてしっかりとそれをケアしてくださる。癒しとともに新しい使命を与えてくださる。そういう言葉をかけてくださったんだと思うんですよね。あるところにはイエス様は心は燃えていても本当に肉は弱いものですよともおっしゃってくださいました。私たちもね、自分がクリスチャン何代目の家です。母体信仰です。よく聞きますね。どこの神学校を出ました。どの先生の教会の信徒です。もちろんどれもね、罪でもなければ悪いことでもないでしょうね。しかし、私たち自身が聖霊によって、また聖霊の力によって、キリストイエスをしっかりと見上げる信仰を持っていなければ、いつもこの信仰の創始者、完成者であるイエス様から目を離してしまうことにもなろうかと思いますね。皆さん、しっかりと聖霊によって燃えていただき、また聖霊によって奉仕をしていただき、聖霊によって導かれる信仰の中にある皆さんであることをお祈りしております。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。